9月定例会議案等審議結果と各議員の議案に対する賛否の状況、議案のうち賛否の分かれたもののみ記載、議員名は各派ごとの議席順に記載。なお小沢勝議員は議長職のため採決には加わりません。自民新生クラブ、黒柳智代、佐田敏夫、山内誠一郎、浅井健二、高島純、西本純、小沢勝、宮園真嗣、富田宗和、柴田利勝、三木幸美、公明党瀬戸市議団、三宅聡、池田信子、長江秀幸、日本共産党瀬戸市議団、原誠、新井歩、浅井琴美、市民の声、中川雅也、戸田義久、臼井敦、新風瀬戸無所属の会、松原大輔、真島美幸、長江君雄、向井派、石上英二、高桑茂樹、伊藤健二。市長提出議案、議案番号、件名、議決結果は次の通りです。第55号議案、瀬戸市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定について、可決、賛成多数、反対、原誠、新井歩、浅井琴美。第56号議案、瀬戸市私有財産、土地の売り払いについて、可決、全会一致。第57号議案、瀬戸市事務文書条例の一部改正について、可決、全会一致。第58号議案、行政組織改編に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、可決、全会一致。第59号議案、瀬戸市広告式条例の一部改正について、可決、全会一致。第60号議案、瀬戸市職員の退職年金等に関する条例の臨時特例の一部を改正する条例、および瀬戸市職員の退職年金等に関する条例の臨時特例等の一部を改正する条例の一部改正について、可決、全会一致。第61号議案、瀬戸市クリーンセンター条例の一部改正について、可決、全会一致。第62号議案、瀬戸市子ども・若者センター条例の廃止について、可決、全会一致。第63号議案、瀬戸市子ども・若者家庭センター条例の制定について、可決、全会一致。第64号議案、瀬戸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、可決、全会一致。第65号議案、瀬戸市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について、可決、全会一致。第66号議案、愛知県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更について、可決、賛成多数、反対、原誠、新井歩、浅井琴美。第67号議案、交通事故に係る和解について、可決、全会一致。第68号議案、瀬戸市スポーツ施設条例の一部改正について、可決、全会一致。第69号議案、 名古屋都市計画八床工業用地地区計画の区画内における建築物の制限に関する条例の一部改正について可決全会一致。第70号議案指導路線の認定について可決全会一致。第71号議案令和6年度瀬戸市一般会計補正予算第5号可決全会一致。第72号議案令和6年度瀬戸市国民健康保険事業特別会計補正予算第2号可決全会一致。第73号議案令和6年度瀬戸市春雨母園事業特別会計補正予算第1号可決全会一致。第74号議案令和6年度瀬戸市介護保険事業特別会計補正予算第1号可決全会一致。第75号議案令和6年度瀬戸市水道事業会計補正予算第1号可決全会一致。第76号議案瀬戸市国民健康保険条例の一部改正について可決賛成多数。反対原誠、新井歩、浅井琴美。認定第1号令和5年度瀬戸市一般会計歳入歳出決算の認定について認定賛成多数。反対原誠、新井歩、浅井琴美。認定第2号令和5年度瀬戸市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について認定賛成多数。反対原誠、新井歩、浅井琴美。認定第3号令和5年度瀬戸市春雨母園事業特別会計歳入歳出決算の認定について認定全会一致。認定第4号令和5年度瀬戸市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について認定賛成多数。反対原誠、新井歩、浅井琴美。認定第5号令和5年度瀬戸市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について認定賛成多数。反対原誠、新井歩、浅井琴美。認定第6号令和5年度瀬戸市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について可決及び認定全会一致。認定第7号令和5年度瀬戸市下水道事業会計決算の認定について認定全会一致。同意第3号瀬戸市教育委員会委員の任命について鈴木努氏。同意全会一致。同意第4号瀬戸市教育委員会委員の任命について加藤千恵氏。同意全会一致。請願第1号瀬戸市体育館へのエアコン設置を求める請願採択全会一致。議員提出議案第4号議案議会活性化推進特別委員会の設置について可決全会一致。第5号議案厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書可決全会一致。分野別意見交換会を開催しました。総務生活委員会 ごみ減量推進会議との意見交換会、8月8日木曜日。テーマ、一般廃棄物処理基本計画に掲げるごみの総排出量年33,625トン、令和15年目標を達成するために何が必要か、見えてきた現状と課題、フードロスを減らしていくためにはどのような周知方法が良いか、事業系ごみを減らす、市民の意識改革と認識が不足している、提案された解決策、コンポストに気軽に取り組めるシステム、事業系ごみ減量は事業者に市から要望を強くする、市民に説明会を何度も何度も開催する、委員会としてのまとめ、さまざまなアイデアとご意見をいただいたので委員会で取りまとめ提言報告をしていきたい。広報部会ニュース、瀬戸町トーク、市民と議会の意見交換会を開催します。市民の方どなたでも参加いただけます。テーマごとに分かれてグループワークを行います。あなたが考える課題の原因とその解決策やアイデアなどをお聞かせください。皆さんからいただいたご意見を担当委員会などで検討し、より住みやすいと実感できる瀬戸市につなげていきます。皆さんのご参加をお待ちしております。日程、令和6年11月9日土曜日、10日日曜日、初の週末開催、時間午後2時から4時、場所市役所、両日とも同じテーマで行います。テーマ1、地域防災について。テーマ2、瀬戸らしい子育て学びについて。テーマ3、中心市街地の活性化。テーマ4、あなたが思う課題・問題点。いいもん瀬戸門議会を開催しました。9月に開催される瀬戸物祭りとくる福招き猫祭り in 瀬戸を PR するため、出席した全員が発表来て本会議を行いました。
一般質問、市の行政課題などについて15人の議員が考え方や内容を質問しました。質問を行った順に一人ずつ紹介します。会議の様子は会議録や録画映像でご覧になれます。カスタマーハラスメント対応について、新風瀬戸無所属の会、真島美幸。質問、サービス利用者による迷惑行為カスタマーハラスメントは全国的に増加、暴力行為や危険物などを持ち込む事例もある。来庁者はお体の不自由な方やご高齢の方もいて、すぐに避難できる方ばかりではない。周囲への危険が想定される場合、職員はもちろん来庁者の安全確保が必要と考えるが、対応について伺う。回答、人事課、他の来庁者の安全確保を最優先とし、行為者と距離を取る、警察への通報、職員の避難が必要となる。非常時の対応に備え、さすまたなどを置き、日頃から職員同士で声を掛け合い、緊急時の役割分担を決めるなど、組織的な対応を取る。災害対応力強化のための受援体制の構築について、公明党瀬戸市議団、三宅聡。質問、大規模災害時に他の自治体や関係機関からの支援を円滑に受け入れるため、受援計画というものがある。具体的には、 応援職員や支援物資の受け入れ、被災者支援などの業務を効率的に行うための計画である。発災後、各方面からの支援の申し出に応じるため、この受援計画の構築を進めることが大変重要であると考えるが、市の見解を伺う。回答、危機管理課。現時点では本市は受援計画を策定していないが、大規模災害時に国、県はじめ各方面からの支援を円滑に受けられる受援計画は重要となるので、検討を進めたいと考えている。学校のプールについて、自民新生クラブ、浅井健二。質問。この5年間で水泳の授業を民間委託していく自治体は確実に増え、近隣市も昨年、今年の2年間で3分の2の小学校が民間委託となった。委託先であるスイミングスクールは数に限りがあり、受け入れを断られ実施できない場合が発生する。全市一斉ではなく、まずは試験的に民間委託に向けて動き始める必要があると考えるが、見解を伺う。回答、学校教育課。専門的指導の観点から、英力向上や学校プールの老朽化等への対応において、民間委託は有効な手段と考える。今後は学校規模や移動手段、コスト等を踏まえ、実施可能な学校での試験的な活用を検討していく。猛暑環境から市民をどう守る。体育館へのエアコン設置について。自民新生クラブ、佐田敏夫。質問。体育館は多くの市民が体育、スポーツ、地域活動、防災拠点など様々な目的で使用する施設である。近年の猛暑環境下では熱中症の危険性が高く、活動に大きな支障をきたしている。安全対策として早期にエアコンの設置が必要と考えるが、見解を伺う。回答、政策推進課。エアコンを設置する場所の優先順位については、緊急性や安全性、地域における施設の位置づけなどを考慮し、小中学校の体育館が優先されるものと考えている。待機児童問題を解消する方策を、保育園設立の視点から伺う。自民新生クラブ、山内誠一郎。質問。新規保育園の設立や既存保育園の拡張は利用定員を増やす方策と考えられている。祖母会小学校跡地活用において、同所の一部が将来活用検討ゾーンと位置づけられているが、同所に民間保育園の移転も含めた有利な活用について見解を伺う。回答、保育課。保育園の新設や拡張は将来的な保育需要や必要とされるサービス量の動向を見込むことが必要となり、他の計画との整合を図りつつ、瀬戸市保育所整備運営計画の中で検討していくことになる。民間保育園が移転する場合は、あくまでも民間保育園の判断によるものと考える。暮らしを支え、外出を支援する交通政策を。日本共産党瀬戸市議団、浅井琴美。質問。本市の交通空白地域は、市街化区域では東長根町の一部、下陣屋町の周辺、新東町、東松山町などとなっているが、これらの地域には急坂の多い地域が含まれている。直線距離は短くても、 高低差による移動の困難が日々の暮らしを圧迫している。長根、水南、動線の地域にはコミュニティバスの路線はなく、こういうところこそデマンド交通などの実証実験を行う必要があると考えるがどうか。回答、都市計画課。これらの地域で実証実験の予定はないが、現在運行している既存交通などの検証を行い、今後も交通空白地域の解消に努めていく。公共施設の活用について、深川小学校跡地歴史民俗資料館、自民新生クラブ黒柳智代。質問。深川小学校跡地は子育て支援施設をはじめとした周辺施設を集約する予定となっている。本市の魅力アップのため、集約後は内容の充実、利便性の向上は必須だが、計画はこのような課題を満たしているか。また、図書館近くの歴史民俗資料館は、平成17年から閉館している。立地を生かし、他の活用をしていくべきだと考えるが、見解を伺う。回答、政策推進課。深川小学校跡地は、各施設の事業見直しや動線の工夫により利便性を確保していく。歴史民俗資料館は収蔵物の内容を精査し集約を検討する。進捗状況に合わせて他の活用を検討する。今後の日本語指導の取り組みについて、公明党瀬戸市議団長江秀幸。質問。音声教材が日本語に通じていない児童生徒にとっても有用であるため、これらのものが音声教材を使用して学習ができるように、今回バリアフリー法が改正された。本市としても外国人児童に音声教材を活用して学びの充実をさらに進めていくべきと考えるが、いかがか。回答、学校教育課。日本語指導教室の設置校では、教科書の内容を要約したりルビをつけたりした教材を作成し活用している。今回のバリアフリー法の改正に基づく日本語指導が必要な児童生徒への音声教科書などの活用も、学校に対し必要に応じて進めるよう周知しており、学びの機会を深める機会になると考えている。
南海トラフ地震臨時情報、巨大地震注意について。無所属高桑茂樹。質問。2018年6月18日に発生した大阪北部地震で、登校時間に小学校のブロック塀が倒壊して、小学校4年生の女児が亡くなった事故があった。登下校時間に対する小学校の通学路と中学校の通学路について、地域との協力による通学路点検は必要と考えるが、市の見解を伺う。回答、学校教育課。通学路については、毎年教育委員会、市の関係課とともに、学校、警察、保護者等、地域が連携し、通学路点検を行い、交通安全や防犯の面だけでなく、災害時の危険も配慮して、危険な箇所を選定し、改善している。通学時の見守りも、保護者や地域の方々の協力により行われている。中水の駅地区の樹齢約250年の名木、内田町の大井町を伐採してしまうのか。市民の声、薄井敦氏。質問。内田町の大井町の木は、他にかけがえのない地域の貴重な文化財であると言われているが、市の見解を伺う。また、 当該事業の保留地として造成工事を行うため伐採しなければならないのであれば理由を伺う。回答、都市計画課。大銀杏は地域のシンボル的な樹木であると認識している。しかし樹木医の診断によると健康状態が悪く、樹勢にも異常が見られ、樹木医から意見をいただき検討したが、枝葉の飛散や倒木等により住民に危険が及ぶ危険性が高いことが分かり、また移植の検討も行ったが、移植に耐えられないという見解であったので、危険性や管理の面から伐採することにしている。要配慮者、女性、子どもが必要とする災害備蓄用品の拡充について。公明党瀬戸市議団、池田信子。質問、今回の能登半島地震の避難所では女性の活躍や女性避難者の声から支援物資の配置や女性の視点を考慮した災害備蓄用品の拡充は重要であると考える。特に要配慮者、女性、子どもの利用者の立場に立って備蓄計画の見直しも今後必要と考えるがどうか。回答、危機管理課。災害時、要配慮者や女性、子どもなどの避難生活に必要な備蓄物資は、利用者の立場になってさまざまな視点を取り入れ、きめ細やかな備蓄を進めていく必要がある。また、備蓄計画の見直しは、これまでの災害に対する課題も踏まえ、検証していく必要がある。障害児、障害者への日常生活用具給付事業、紙おむつ支給について。日本共産党瀬戸市議団、荒井歩美。質問、障害児、障害者へ月1万2000円分の紙おむつ等の支給は、令和4年に改正があり、対象者が広がっている。しかし要項には、5歳未満で体幹機能障害の身体障害者手帳と療育手帳 A 判定を取得したものとあり、近隣市よりも対象者が狭くなっている。身体障害者手帳があっても A 判定の療育手帳を持っていない常時おむつが必要な障害児、障害者は対象外となるのか伺う。回答、社会福祉課。療育手帳 A 判定を所持していない方で、常時紙おむつを必要とする要因となった疾病が5歳未満で発症していた場合については、医師意見書等で状況を確認し、支給の可否について検討していく。未来を担う子どもたちが楽しめる環境整備について。市民の声、中川雅也。質問、瀬戸市には大型遊具が備わった公園及び水遊びができる公園がないため、市民公園の芝生広場に大型遊具を設置するとともに、休止状態の噴水を改修し、水遊びができ、子どもたちや家族も楽しめる環境整備をすべきであると考え、市の見解を伺う。回答、子ども未来課。公園整備については、遊具の老朽化による修繕を大きな問題と捉え取り組んできたが、今後の在り方を考えていく必要がある。これからの社会が子ども真ん中社会であることを踏まえ、瀬戸市の未来を担う子どもたちの環境整備や子育て環境を整えていくことに力を尽くしていく。瀬戸市新水道ビジョンについて。日本共産党瀬戸市議団、原誠。質問、8月に行われた水道事業経営審議会では、令和8年度に水道料金を約 43% 値上げするシミュレーションが提示されていた。物価上昇で市民の生活が苦しい状況下で値上げを行うべきでないと考えるがどうか。回答、水道課。 令和4年度決算は純利益から長期前受け金戻し入れ額を差し引いた金額が赤字となった。水道施設の老朽化や耐震対策等への対応が求められる状況で、水道サービスを維持するために水道料金の値上げについて、水道事業経営戦略で示した料金改定の検討を行う状況となった。このことを踏まえ、水道料金の値上げの検討を開始した。職員が生き生きと働くことができる市役所を目指して、真に打つべき対策を。新風瀬戸無所属の会、松原大輔。質問。メンタル疾患、退職者が多い根本原因は、職員数がそもそも少ないことに加え、事業ごとの予算が減っても事業数が増え続けることによる業務負担、責任の増加とそれに起因するモチベーションの低下だと考える。対策の一つとして予算インセンティブ制度を導入してはどうか。回答。政策推進課。現在ネーミングライツの実施や企業版ふるさと納税の実施など行政改革につながる取り組みを進めている。実施にあたってはモチベーションアップのため取り組みの効果の一部を担当課の事業費とする等、インセンティブについて検討していく。瀬戸市在住で第5回世界障害者野球大会で見事優勝を果たした藤川義行さんのお話を伺いました。藤川さんは小学校から大学まで野球をしていましたが、20歳の時にバイク事故に遭い、左膝から下を切断しました。その後、障害者野球に出会い、この度の栄誉に輝きました。次の目標は、なんとやり投げでの夏のパラリンピック出場とアイスホッケーでの冬のパラリンピック出場だそうです。常に挑戦を続ける藤川義行さんに今後も注目です。今回は議会だより編集委員の松原議員が取材しました。テレビ番組グリーンシティケーブルテレビ。こんにちは、瀬戸市議会です。地上デジタル121チャンネル9月定例会の番組内容は行政視察の報告や決算審査についてお送りしました。次回放送予定、令和7年1月27日月曜日から2月2日日曜日。放送時間7時10分から9時10分から12時10分から14時10分から18時10分から22時10分から番組がご覧になれます。ラジオ番組ラジオサンキュー瀬戸町ラジオ FM84.5MHz。 放送の前半は定例会のお知らせ、後半では私のマイブームについて議員が語るコーナーもあります。どんな思いが語られるのか、どうぞお楽しみに。次回放送予定、11月26日火曜日、12月24日火曜日。放送時間9時20分から、12時30分から、18時から、24時から。ラジオサンキューホームページから過去の放送分もお聞きいただけます。傍聴。傍聴をご希望の方は、北庁舎5階の議会事務局にお越しください。インターネット中継、会議の様子をライブ配信、生中継、録画配信しています。ホームページからアクセスしてください。スマートフォン、タブレットでも。12月定例会開催予定。11月29日金曜日、本会議。開会、議案上程、説明。12月4日水曜日、本会議、一般質問。 5日木曜日、本会議、一般質問、議案質疑、委員会付託。6日金曜日、本会議、一般質問、議案質疑、委員会付託、予算決算委員会。10日火曜日、総務生活委員会、予算決算委員会、総務生活分科会。11日水曜日、厚生文教委員会、予算決算委員会、厚生文教分科会。12日木曜日、都市活力委員会、予算決算委員会、都市活力分科会。17日火曜日、予算決算委員会、議会運営委員会。19日木曜日、議会運営委員会。20日金曜日、本会議、委員長報告、討論、議案採決、閉会。いずれも午前10時からの開催予定ですが、日程が変更される場合がありますのでご確認ください。会議の様子は瀬戸市議会のホームページからインターネット中継でご覧いただくことができます。請願・陳情の提出締め切りは11月18日月曜日の午後5時です。編集後期。今回瀬戸市役所の組織改編など市全体に関わる2議案について全議員で審査する連合審査を行いました。また決算では令和5年度の瀬戸市のお金の出入り、事業の成果などを3つの常任委員会の所管ごとにチェックしました。主な質疑を掲載しましたのでご覧ください。問い合わせ先、議会事務局議事課、電話 88-2740、 e-mail gij@city.seto.lg.jp。 瀬戸市議会だより111号を終わります。音訳は瀬戸声のボランティアの会の増山妙子、宮地清美、柿本澄子、三宅和子、渡辺陽子でした。